18行政情報富士見市役所電話 049-251-2711 ファクス 049-254-2000 掲載したイベントなどは新型コロナウイルス感染症の影響で中止・変更となる場合があります。縄文海進の新ラベルを投票で決定します。問い合わせ産業経済課電話 049-257-6827 平成4年に市政施行20周年を記念して作られた富士見市産米 100% 使用の純米吟醸酒縄文海進、令和4年4月10日の市政施行50周年に合わせラベルをリニューアルします。お酒の顔であるラベルをあなたの一票で決めましょう。投票期間9月1日水曜から30日木曜、消印有効、対象20歳以上の方。投票方法、投票は1人1票です。各公共施設に設置する投票箱に直接、市ホームページ投票フォームから QR コードがあります。ファクスまたは郵送、市内公共施設にある投票用紙、宛先郵便番号 354-0033 羽沢 3-23-15 富士見市商工会、ファクス 049-251-7624。 写真が5枚あります。1枚目はそれぞれ異なるデザインのラベルをつけた4本の縄文海進の酒瓶です。2枚目から5枚目は A 案から D 案まで4通りのラベルのデザインです。どれも正方形に近い横長の四角形です。一つずつ説明していきます。 A 案、紺色のラベルです。下半分には入り江のさざ波のような薄い灰色のシルエットがあります。中央に金色のたっぷりとした筆文字で縄文海進と縦一行で書かれています。筆文字の上には土器の図柄が小さく入れられています。 B 案、藍色のラベルです。文字は明るい灰色です。縄文海進の4つの漢字はほぼ真四角で2字ずつ縦2行に分けて書かれており、漢字に挟まれたちょうどラベルの中央にあたる部分にひらがなで縄文海進と書かれています。4つの漢字にはそれぞれイラストが組み込まれており、上には貝殻、門には富士山、貝には波、芯には草木がアレンジされています。右下に小さく土器の図柄があります。 C 案、薄いクリーム色のラベルです。細筆で線書きされた赤い稲穂、緑の富士山、青い波、ハケで吐いたようなかすれたベージュ色の幅広の線などを背景に、ラベル中央に4つの漢字が黒く丸みを帯びた筆文字で書かれています。上の字は一番大きく右側に膨らむように、その下の門の字は小さく、貝の字は左に飛び出すように、真の字はちょうどラベルの中央に来るように配されています。 D 案、淡い赤、青、白が上から下にかけてグラデーションになっているラベルです。関東平野の縄文海進の地図や入江のさざ波などのイラストが 背景になっています。中央に竹ペンか割り箸で描いたような硬いタッチで縄文海進と黒く一行で書かれています。門の字は極端に小さく、また貝の字は真ん中の横画が細い線ですーっと長く書かれています。左下に土器の図柄が赤で小さく入れられています。どのデザインにも純米吟醸、富士見市産米 100% 使用、日本酒と書かれています。写真終わり。地元再発見グルメチケット。問い合わせ、富士見市商工会、電話 049-251-7801、 産業経済課、電話 049-257-6827、 市内飲食店の利用促進と下支え、市民への PR のため、まちばるイベントに代わる取り組みとして、市内飲食店で使用可能な商品券を発行します。販売・使用期間、9月13日月曜から12月31日金曜。使用期間の延長は行いません。販売場所、富士見市商工会ほか。使用場所、地元再発見グルメチケット利用加盟店で使用できます。詳しくは、富士見市商工会ホームページをご覧ください。QR コードがあります。地元再発見グルメチケット、1セット6000円分、1000円券 ×6 枚を5000円で販売。発行セット数、1200セット。購入限度、1人2セットまで。21、プレミアム付き商品券の購入期限のお知らせ。問い合わせ、産業経済課、電話 049-257-6827。 プレミアム付き商品券の購入期限が近づいています。ご購入を希望する方は、商品券購入引換券を持参し、期間内に販売所でご購入ください。市役所では販売は行っていません。使用期限は令和4年1月31日月曜です。使用できる店舗など、詳しくは市ホームページをご覧ください。QR コードがあります。購入期限、9月15日水曜。見本と記されたプレミアム付き商品券 A 券と B 券の写真があります。22、住民票の写しなどのコンビニ交付サービス。問い合わせ市民課、電話 049-293-9007。 マイナンバーカード、利用者証明用電子証明書が搭載されているものをお持ちの方は、住民票の写しと印鑑登録証明書、戸籍の符票や戸籍、全部、個人事項、証明書が全国のコンビニエンスストアで取得できます。取得できる証明書と発行手数料、表です。種類、取得できる範囲、発行手数料の順。住民票の写し、本人、同一世帯の方、200円。印鑑登録証明書、本人、印鑑登録している方、200円。戸籍の符票、本人、同一戸籍の方、富士見市に本籍のある方、200円。戸籍、全部、個人事項、証明書、本人、同一戸籍の方、富士見市に本籍のある方、450円。表終わり。 市外在住で本籍地が富士見市の方も戸籍の証明が取得できます。利用するにはマルチコピー機などで事前に利用登録が必要です。登録申請後、利用できるまで5から7開帳日ほどかかります。コンビニ交付で取得できない住民票、転出者や死亡者の除かれた住民票、同一世帯に転出予定の方がいる住民票、マイナンバー入りの住民票、発行制限を受けている方の住民票、サービスの利用可能時間、午前6時30分から午後11時、年末年始、12月29日水曜から令和4年1月3日月曜、及び保守点検日を除く。保守点検日は市ホームページをご覧ください。QR コードがあります。サービスを利用できる店舗。全国のセブンイレブン、ファミリーマート、ローソンなどでマルチコピー機を設置している店舗。マルチコピー機利用方法。5段階で示されています。それぞれに簡単なイラストがあります。1、メニュー選択。行政サービス、矢印、証明書交付サービスを選択。2、マイナンバーカードを読み取り、4桁の暗証番号を入力。3、必要な証明書を選択。4. 発行手数料をマルチコピー機で支払い。 5. 印刷物を受け取り、忘れ物がないか確認して終了。 23. 鶴瀬駅東口駅前の通行規制のお知らせ。問い合わせ、鶴瀬駅周辺地区整備事務所。電話049-251-7317。鶴瀬駅東口駅前広場整備に伴い、駅周辺の道路の一部で9月中旬から車両の通行止めを行います。具体的な通行止め時期など詳しくは市ホームページや現地看板などでお知らせします。ご迷惑をおかけしますが、迂回などにご協力をお願いします。通行規制区間と迂回路が示された略図です。富士見の方向から鶴瀬駅に向かう道は、飲食店の先、コンビニの手前で折り返して迂回するように青い矢印で示されています。瑞穂台方向から銀行の前を通って富士見の方向に向かう道は、コンビニのある交差点で右折して、整備中の駅前広場を右手に見ながら迂回するように、青い矢印で示されており、2つの迂回路の間にある通行規制区間は赤で示されています。略図終わり。4. 高齢者や認知症に関する相談・支援。問い合わせ、高齢者福祉課、電話 049-252-7108。 認知症に関する支援、認知症初期集中支援チームがお手伝いします。認知症の方やその家族が住み慣れた地域で安心して生活できるよう、それぞれの状況に応じて適切な医療・介護サービスなどにつなげる認知症初期集中支援チームが活動しています。認知症は早期発見、早期治療により進行の遅延や回復が期待できる場合があり、早めの対応がその後の生活の備えにつながります。支援の対象。在宅で生活する40歳以上の方で、認知症またはその疑いがあり、 以下のような状況にある方やその家族、専門の医療機関に連れて行きたいが本人が嫌がって受診できない、介護サービスを受けたいがなかなか利用につながらない、医療や介護サービスの利用方法がわからない、受診や介護サービスを中断してしまった、認知症の症状が強くて介護や対応に困っているなど。認知症初期集中支援チームとは、認知症の早期診断・早期対応を目的に、認知症専門医、医療・介護の専門職で構成されたチーム、訪問して相談に乗るなど、関係機関と連携して支援します。認知症に関する電話相談、富士見オレンジダイヤル。世界アルツハイマーデー、9月21日。に合わせ、各高齢者安心相談センター、下表参照で、認知症に関する電話相談ができる、富士見オレンジダイヤルを開催します。時、9月16日木曜、17日金曜、正午から午後4時、高齢者安心相談センターすべてに、認知症の方や、その家族の相談・支援を行う認知症地域支援推進員を配置し、認知症に関するあらゆる相談・支援に対応しています。世界アルツハイマーデーとは、世界保健機関 WHO と国際アルツハイマー病協会が共同で1994年に9月21日を世界アルツハイマーデーに制定しました。この日を中心に世界中で認知症の啓発が実施されています。高齢者安心相談センターをご存知ですか？問い合わせ高齢者福祉課、電話 049-252-7107。高齢者安心相談センターでは、高齢者が住み慣れた地域でいつまでも健やかに生活していけるように、さまざまな相談や支援を行っています。相談・支援内容。高齢者の方の生活全般の相談、訪問も可、介護予防、健康づくりの支援、高齢者虐待防止の取り組み、地域の集まりやサロンなどに出向いて出前講座の開催、ケアマネジャー支援など。高齢者安心相談センター、地域包括支援センター、相談受付、月曜から金曜、祝日、年末年始を除く、午前9時から午後5時、表です。名称、所在地、電話番号、担当地域の順。武蔵野、南畑新田 16-1、電話 049-255-6320。東大久保、上南畑、下南畑、南畑新田、緑の西、緑の東、緑の南、緑の北、大和活瀬、活瀬町会、富士見の東1丁目から4丁目、渡戸1丁目から3丁目、羽沢1丁目2丁目、富士見の西3丁目の一部、活瀬町会、大和鶴間、渡戸東町会、富士見園、鶴間3360-1、電話 049-293-1168、 山室1丁目2丁目、関沢1丁目、諏訪1丁目2丁目、羽沢3丁目。 鶴間一丁目から三丁目、鶴瀬東一丁目二丁目、大和鶴間、前屋町会、山室町会、諏訪一丁目町会、諏訪二丁目町会。エブリワン鶴瀬西、鶴瀬西2-8-25、電話049-293-8330。鶴瀬西二丁目三丁目、富士見の西一丁目から四丁目、アイム富士見の町会、上沢一丁目から三丁目、大和座カッセ、カッセ西町会、水穂園、関沢3-23-41、電話049-256-7423。関沢二丁目三丁目、針ヶ谷一丁目二丁目、大和座針ヶ谷、西水穂台一丁目から三丁目、大和座水子、針ヶ谷一丁目町会、大和座鶴間、鶴瀬西一丁目双葉町会、鶴瀬西一丁目西町会。日だまりの庭武蔵野、水子1882-1、電話049-268-5005、水谷東一丁目から三丁目、東水穂台一丁目から四丁目、貝塚一丁目二丁目、水谷一丁目二丁目、えのき町、大和座水子、表終わり。25、新入学児童の就学時健康診断。問い合わせ、学校教育課、内線626。来春、小学校に入学するお子さん。平成27年4月2日から、平成28年4月1日生まれを対象に、就学時健康診断を行います。健康診断通知書などを9月中旬頃に発送しますので、9月22日水曜までに届かない場合は、お問い合わせください。必ず保護者同伴でお越しください。持ち物、健康診断通知書および就学時健康診断表、問診票、必要事項をあらかじめ記入。筆記用具、上履き。就学時健康診断、日程。開始、午後1時30分、予定。会場校、実施日。鶴瀬小学校、10月22日、金曜。水谷小学校、10月12日、火曜。南畑小学校、10月25日、月曜。関沢小学校、10月18日、月曜。加瀬小学校、10月1日、金曜。水谷東小学校、10月26日、火曜。諏訪小学校、10月15日、金曜。水穂台小学校、10月29日、金曜。針ヶ谷小学校、10月19日、火曜。富士見の小学校、11月1日、月曜。鶴瀬台小学校、10月4日、月曜。富士見の私立大井小学校、10月26日、火曜。26、就学援助費、新入学用品費の入学前支給。問い合わせ、学校教育課、内線626。小中学校に通うお子さんの保護者で、経済的にお困りの方に、就学援助費として、学用品、学校給食費などの一部を援助しています。令和4年度小中学校入学予定者に対し、 就学援助費のうち、入学に必要な新入学用品費を入学前の2月に支給します。対象、新生児に市内に住民登録があり、令和4年度に小中学校に入学予定のお子さんの保護者で、次のすべてに該当する方。経済的な理由でお子さんの小中学校就学への援助が必要な方。入学時に市内に居住している方。教育事務委託地域は除く。対象、令和4年度小学校入学予定者。申し込み、提出期間。10月1日金曜から11月12日金曜。申請書などは、就学時健康診断通知書に同封します。審査結果の通知。1月中旬送付予定の入学に関する書類に同封して通知します。対象、令和4年度中学校入学予定者。申し込み、提出期間。12月1日水曜から令和4年1月12日水曜。申請書などは12月初旬に学校を通じて配布します。審査結果の通知。1月下旬に学校を通じて通知します。
27。特定健診、健康審査を受けましょう。問い合わせ、保険年金課、健康保険係。電話、049-252-7112。後期高齢者医療係。電話、049-252-7114。健診期限は11月30日火曜です。特定健診・健康審査は11月30日火曜までとなっています。脳梗塞や心筋梗塞などの原因となる生活習慣病を効果的に予防するために年1回は受診し、健康チェックをしましょう。対象者にはピンク色または黄色の封筒で受診券を郵送しています。昭和21年8月生まれの方は9月末ごろ郵送。受診券がない方はご連絡ください。健診期間。富士見市、富士見野市、三芳町指定の医療機関。対象、40歳から74歳の国民健康保険加入者。後期高齢者医療制度加入者。持ち物、健康保険証、受診券。無料で受けられます。と、人差し指を立て、笑顔の白衣の女性の写真があります。28、ストップ路上喫煙。問い合わせ、環境課、電話、049-252-7129。市では、富士見市をきれいにする条例で、市内3駅周辺を路上喫煙禁止区域に指定し、市内全域でも路上喫煙を行わないよう努力義務を定めています。公共の場所での喫煙は指定の喫煙場所だけにし、吸い殻の投げ捨ては火災発生の原因となりますので、絶対にやめましょう。喫煙マナーの向上による、きれいで安全な街づくりを進めるため、ご理解とご協力をお願いします。路上喫煙 Q&A 問い、路上喫煙とはどのような行為ですか？答え、道路や公園など屋外の公共の場所でタバコを吸うことや、火のついたタバコを持つことです。問い、罰則はありますか？答え、 路上喫煙に罰則はありませんが、タバコの吸い殻などのゴミの投げ捨ては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、埼玉県ゴミの散乱防止に関する条例などで処罰されることがあります。路上喫煙禁止区域、瑞穂台駅、鶴瀬駅、富士見野駅周辺は、路上喫煙禁止区域です。路面にステッカーがある道路が、路上喫煙禁止区域です。路上ステッカーのイラストがあります。イラスト説明。長方形白地のステッカーです。真ん中にタバコを手にして歩く黒い人型が描かれ、中央に斜めの赤線が引かれた赤の丸マークで囲まれています。上段には路上喫煙禁止区域。赤の丸マークの下には路上喫煙禁止の説明が日本語と英語で書かれています。説明終わり。緑枠内の行動が路上喫煙禁止区域です。鶴瀬駅周辺は区画整理などで一部変更になることがあります。3駅の路上喫煙禁止区域を示した図です。説明。1枚目、瑞穂台駅周辺。東口はロータリーを中心に、緑の太線が線路に並行して東寄り踏切から西寄り1本目の道路まで引かれています。ロータリーから北東縦に伸びる3本の道路の最初の信号機までと、3つの信号機を横につなぐ道が路上喫煙禁止区域になっていて、緑の太線でほぼ長方形に囲まれています。緑の枠内の行動とロータリーは薄いピンク色で路上喫煙禁止を示しています。西口は緑の太線が線路に並行し、瑞穂台駅西口自転車駐車場角の信号機まで続いています。そこからロータリーから縦に伸びる太い道の角にある銀行から、交番そばのロータリーに沿った駅前までの道に、緑の太線が引かれています。緑の枠内の行動とロータリーは薄いピンク色で路上喫煙禁止を示しています。2枚目、鶴瀬駅周辺。東口は線路に沿って駅から一番近い池袋方面の踏切まで、緑の太線が平行に引かれています。太線は踏切から少し駅方向に戻り、ロータリー近くの病院、スーパーから交番前の道を進み、駅から一番近い川越方面の踏切から、線路沿いの道を東口まで進み、一周しています。緑の枠内の行動とロータリーは薄いピンク色で路上喫煙禁止を示しています。西口は、駅前交番前の道の最初の信号機までと、駅ビルと線路沿いの駅から一番近い川越方面の踏切まで、踏切から西口ロータリーに向かう道が、駅前交番前の道の最初の信号機と交わるまでが、緑の太線で囲まれています。緑の枠内の行動とロータリーは、薄いピンク色で、路上喫煙禁止を示しています。3枚目、富士見野駅周辺。東口はロータリー中央からまっすぐ伸びる太い道があり、この道と駅前の交番横を通る道、もう一本の道が平行に3本、ほぼ北東に伸びています。太い道の最小の信号機までが路上喫煙禁止区域です。緑の太線が3本の道を横に貫き、左右2本の道をぐるりと囲んで一周しています。緑の枠内の行動とロータリーは薄いピンク色で路上喫煙禁止を示しています。西口は ロータリー近くの銀行から信用金庫を経て、そこからロータリー中央からまっすぐ伸びる太い道を進み、最初の信号機から北方向に進んでから駅西口に向かうまっすぐな道までが、緑の太線で囲まれた路上喫煙禁止区域です。緑の枠内の公道とロータリーは薄いピンク色で路上喫煙禁止を示しています。略図終わり。29、富士見上難波田地区産業団地整備事業に関する説明会。問い合わせ、まちづくり推進課。電話、049-257-8455。市と埼玉県企業局が進める富士見上難波田地区産業団地整備事業について、説明会を開催します。無料、申し込み不要。時、9月30日木曜、午後6時。午後5時30分会場。場所、きらり富士見。定員、127人。上難波田地区の航空写真があります。説明、新河岸川、県道三好富士見線。国道254号バイパスに囲まれた産業団地予定地が、太い赤線で囲まれたピンク色で示されています。写真終わり。30、消費生活相談。問い合わせ、消費生活センター。電話、049-252-7181。相談日、月曜から金曜、10時から12時、13時から15時30分。訪問販売での契約は焦らずに。突然、業者が自宅に訪問し、お得です、安くなります、などと説得され、そのまま契約をしてしまったが、不安になったので解約したいといった訪問販売に関する相談が増えています。とても高額な契約になっていた。最初に提示された金額よりとても高い請求が来た、など、トラブルになっている相談も寄せられています。消費者へのアドバイス。事業者が急に訪問しても不要であれば、はっきりと断りましょう。お得に感じてもその場では契約をせず、家族や知人に相談するなど、冷静に対応しましょう。複数社から見積もりを取り、比較検討をすることも大切です。行政情報終わり。